アリスさん、アリスさん、アリスさん。
はい。
いやー、513回放送ですよ、513回。
513回ですなぁ。
513ですよ、513。
おー。誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。僕の誕生日は5月13日ですけどね。
513じゃないですか。
今日は10月31日です。
513じゃないですか。
513です。なんでこんなお題にしたんだろうね。
なんで？
いや、まあ。なんとなくほら、513ってさ。
うん。
513っていうか、その、5月13日まあ、自分の誕生日だからさ。
うん。
なんとなくね、それとこう掛け合わせた放送回数だからさ。
うん、うん。
まあそんなお題にしたかったわけでございますけど。
でもこれ、いいじゃないですか。
これさ、多分ね、
うん。
一回きりなんですよ。
え？
513回放送ってさ、一回しかないわけじゃないですか。
そうか。
でしょ？誕生日はね、一、うん、年に一回やってくるんですよ。
うんうん。
でも513回放送は一回しかないんですよ。だからね、私の誕生日より、はい。え、ということは ?5,130 回放送無理だ。
130回放送。
無理です。
え、なんで？
え、その5000回放送って一体何年やらないといけないんですか？
頑張ろうね。
まあ、1日1回やればね、放送すればまた話は変わってくるかもしれませんけど。
うん。
だってこの513回放送って、週1回で考えてもとんでもない数ですよ。
そうだよね。
はい。4×12、1年で、48回？
うん。
10年で480回？でしょ？
うん。
で、ってことは5000回やろうと思ったら100年やらないといけないですよ。週1ペースでいけば5000回放送だと100年間やらないといけない。
おお。
さあ、アリスさん、100年生きられますか？
生きるよ。
あ、そっか、アリスさん、永遠の12歳ですからね。
そうだよ。
そっか。
アリスは永遠の頃ね。
アリスさんは永遠の12回でしたね。忘れてました。
はい。いくらだって、蘇えるよ。
長生きするわけですね。
うん。
まあ、でもなんかさ、電脳化とかさ、なんか長生きする方法ってないんですかね。
長生きする方法、まず沖縄に行く。
まずの沖縄に行く、はい。
うん。沖縄の食生活をする。
ねえ、それ長生きする秘訣ですか？
沖縄の人すごい長寿なんだよ。
あ、そうなんですか。
多分ね。
気候的なあれじゃなくてですか？
気候的なあれではないっていうか、まあ、気候的にもそうかもしれないけど。
はい。そういえば、何でしたっけ？ホラーな話？ホラーってか、世にも奇妙な物語だったかな？なんか、ホラー的な話で聞いたことがあるんですが。
うん。
まあ、その、長生きするためにさ。
うん。
長生きというか、まあ、長生きをするために SF の世界だったらさ、
うん。
脳を取り出すっていうことをすることがあるじゃないですか。
うん。
SF の世界だとね。
うん。
で、まあ、その、何でしたっけ、お話では、まあ、その、うん、脳みそを取り出して、
うんうん、
保管、生きたまんま保管しておくっていうような話があったんですけど、
うん。
まあ、その、脳を取り出すときにですね、
うん。
麻酔をして、まあ、脳を取り出した、うん、取り出して、まあ、脳だけになったんですけど、まあ、その状態でも生きてるんですけど、
うん。
で、それでしばらくして、その、麻酔が切れてきたら、
うん、
全身がこう、そぎ落とされる痛みがやってきて、発狂してしまったとかっていう 話をね。
ほら、怖いよ。
怖えーって思いましてね。
怖いよ。
ね。だから脳だけを取り出すっていうのはすっごい怖いことなのかもしれませんけどね。実際は。うん、
ちょっと怖い。
怖いというか、グロいというか、なんていうかね。
うん。
そんなお話がありました。はい。
いやー、なんか嫌だな。
なんで見たっけなー。なんかで聞いたんか、なんかのコピペなネタだったか、世にも奇妙な物語だったか、なんかで見たことがあるんですよね。
うん、おう。
はい。というわけで、開始5分でですね、大量の、ポイントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、はい、僕、まだ開いてないや。
おっとっとっとっと。
おっとっとっと。
現在ですね、こちら、広告ポイント5400ポイント入ってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ま、ほぼ、自作自演だったりしたんですけどね。いや、1個目は自作自演だったりしたんですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。というわけで、今日もレイブンズナイト始めていきたいと思いますが、
うん。
今日ね、急に寒くなったと思わない？
寒かったね、朝ね。
朝もそうですけど、その帰ってくるときにね、非常に寒かったんですよ。
おう。
で、まあ、いつものように、その、まあ、秋口の気温でしたら、その T シャツ1枚に、
うん。
まあ、薄めの長袖の、ジャケット、みたいなのを羽織ってる状態ですかね、
うんうん、
そういうスタイルになることが多いんですけど、
うん、
今日ねそれだとちょっと帰り寒かったんですよね。
半ズボンじゃダメか、
はい、
半ズボンじゃダメか。
半ズボンじゃないですよ、私長ズボン履いてますよ。
半ズボンじゃダメか。
半ズボンだと怪我しちゃいますからね。まあ、ちなみに、今現在はですね、
うん、
さあ私の今現在の格好を想像してみてください。予想してください。
今、
はい、今
今
Now
今は短パンに、
はい、
タンクトップに、
はい、
あ、いや、T シャツに、
はい、
で上なんかジャケット、
T シャツ上ジャケット短パン、
うん、
ハズレですね。
あれ？あ、わかった。ジャージ。
ジャージも着てません。あ、着てません言ってもうた。
え？
着てません言っちゃいましたね。
ちょっと待って、ちょっと待って。はい、何だなの？
え？
変態。変態。
いやいや、すっぱだかじゃないですよ。
怪しいな。
すっぱだかじゃないです。ちゃんとパンツ履いてますよ。
パンツだけ？
え、シャツ着てますよ。
パンツとシャツだけ
です。
変態。
変態じゃないです。一人暮らしで家にいるときはこの普通ですよ。
大変。
そうですか。
そうだよ。
はい、そこのあなた、ふんどし一丁って、コメントいただいた方ありがとうございます。ふんどしなんか持ってません。
クラシックパンツですね。
クラシックパンツです。まあ、でもふんどしってさ、日本のあれじゃないですか。
うん。
その今のその普通のパンツが生まれる前って、うん、日本はふんどしだったわけじゃないですか。
うん。
日本以外の国はどんなんだったんですかね。
日本以外の国？
はい。
まあ、日本も昔はほら、だって女性はだって腰巻きだもん。
あー、そっかそっか。
腰巻きで、
はい、
でも、
うん、
例えばベルバラの世界、
はいはいはい、ベルサイユのバラ、
もちろん中、あれはなんだ、
なんか
ズロス、
西洋の方だとカボチャパンツ的なんが思い浮かぶんですけどね。
ズロス、ズロス、
はい、
うん、まあ、日本はその普通に腰巻きだけど、
うんうんうん、
腰巻きだけどどうなんだろう。
まあ和服の下は履いてないともよく言いますけどね。
まああれだよね、 トイレの話になるけど、
はい、
あの、ベルバラの世界の時代の時は、
はいはいはい、
女性は立ってやってたんですよ。
あー、だからあの、なんか、ふわっとした、広がるスカートだったんですよね、確か。
しかもね、
そんな話は聞いたことありますね。
うんうん。で、まあ、匂い消しっていうか、
はい。
それでまあ香水とかつけてたわけなんですよ。
ははははははは。なるほどね。まあ何でしたっけ？最近さ、その異世界転生もののこう小説とかをちょろちょろ読んでたりしてるんですけど、
うん。
まあそういったと、そういった世界って結構そのね、あの、中世ヨーロッパぐらいの年代の世界が多いんですけど。
うん。
まあ、でもそういう描画はないですね、さすがに。妙なところで現代風だったりすることが多いでしょ、多いですね。ね、その、なぜかその、なんでしたっけ、ダンジョンとか潜るような冒険者がミニスカート履いてたりね。
うんうん。
まあまあまあ、受けを狙うためにはそうするしかないんでしょうけどね。はい。というわけで、オープニングトーク適当に喋ったところで、本日もレイブンズナイトを始めていきたいと思います。レイブンズナイト第513回放送でございます。513回。513ですね。まあ今日も適当に、楽しんでください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ナイトの時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、なんかちょっとした記念的なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
もっと電源が強くなってほしいのはリステラフィムで、
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、もっと電源が強くなってほしい、どういうことですか？
はい、僕まあ、今まで持ってるパソさんと、
はいはいはい、
でパワーアップしたパソさんがあるじゃないですか。
はい、2台あるわけですね。
でちょっと2台をつけ両方つけて、
はい、
データのやり取りしようかなってこうね思ってたわけですよ。
はいはいはい。
でとりあえずはLANケーブルのハブも買ったし、
はい
ね、で電気入れたらハブつかなかったし、
ハブつかなかった、初期不良引いたんですよね、
つかなかったし、
それは
不良品だったし、
はい、
それでそんなことをしてる間に、
はい、
まあ、とりあえず何かできるかなーって思って、
はい、
私のパソコンに画面を切り替えたわけですよ、うんうん、ね、画面切り替え機、パソコンの切り替え機をね、
切り替え機も買ったんですね。
そしたら、はい、真っ黒になって、
真っ黒クロスケ。
そうそう、それでモニターが電源切れたんで、あれってなったんです。
はあ、はあははあ、は。
そしたら、前の、ね、パソくんは、いや、もう電源少ないから、これ切れるって切れちゃったみたいで。
力尽きたわけですね。
うん、で、押しても電源押してもつかないんですよ。
はいはいはい。
多分上のパソコン切ったら、
つくんかなって。
って思って、
はい。
でも来てないからつけられないから、
それさ、その何でしたっけ、使ってるタップが良くないんじゃないの？そうでもないのかな。
だって変えたんだよ。
ああなるほどね。だからその壁から来てる電気が少ないと、うん、でも基本その電源がつかなくなるレベルになったらブレーカー落ちちゃうと思うんですけどね、先に。
モニターとパソさん2台つけた。
まあまあそれぐらいだったら。一人暮らしでも大丈夫ですからね。うん、
でも、 結局前と同じ状態になったってことかなと思って、その、電源が足りんかったんちゃうみたいな言われたから。
なるほどね。まあ、私のお家は、何でしたっけ？今パソコン2台とモニター3台がついてますから。まあ、この状態でですね、オーブントースターを回して、電子レンジを回して、エアコンを回したら、ブレーカー落ちます。はい、ブレーカー落ちるところまで電気使ったことあります。ね。皆さん電気の使いすぎには気をつけましょう。はい、まあでも散々ですよね。せっかく買ったものが、ね、不良だったらしょんぼり男爵ですよね。
そうなんですよ、もう。どうしたらいいの
かな？パワーランプすらつかないんですか？
え？
パワーランプすらつかないんですよね。
パワーランプつかないよっていうか本当に無言だもん。
ああ、うんともすんとも言わない。
うん。
まあまあまあまあまあ、それはたまにありますからね。
え、そうなの？
いやいや、まあまあ。
そんなしょっちゅうじゃなくて？
そんなしょっちゅうじゃなくて、たまーにありますよ。いや、まあ、確かにね、個人で考えたら、不良品を引く数ってすごい少ないと思うんですよ。でも、アリスさんも不良品がそんなに出るようなお店じゃないですけど、アリスさんのその中の人もお店で働いてたらさ、買ったら壊れてたって持ってくる人とかいないっすか、たまに。
いますよ。
いますよね。
今はもう僕は壊れてるよって持ってきたとこですもんね、アマゾンさんにね。
そうですね。
うん。
で、だから、何でしたっけ？その人にとっちゃこんなこと起こった初めてだとかっていうパターンでしょうけど、実際その長い目とか売った数から考えたら、誰かが当たるんですよ。で、アリスさんは今回たまたま当たったんですよ。
当たり。
だからおめでとうございますって言っときましょう。
ありがとうございます。
はい、そのアマゾンさんのその返品システムがどのようになってるかをね、確認することが、経験することができたという貴重な経験なのではないでしょうか。だってそのアマゾンで買った商品返品したことあるって人珍しいと思いますよ。
そう？
まあやり方知らないっていうとかね。
知らないっていうか、
はい、
出品者に連絡っていう項目があったんですよ、前は。
ほうほうほう。
それで連絡して、
はい、
時計のベルト違うの届いちゃってどうしたらいいですかって言ったら写真送ってくださいって言われて、
あ、
写真とそれの袋ごとちゃんと写して送ったら、
はい、
返金されて、
はい、
それでこの商品はありませんでしたっていうようなメールがもらって。
いやー、でもね、何でしたっけ、うん、私が一番焦ったのはですね。まあ、衣装かなんかでさ、衣装か、白いシャツを頼んだんですけど、その、写真撮影するときに色温度の設定見捨てたんでしょうね。メッサクリーム色のが届いたんですよ。白くないんです。なんかすっごいベージュ、アイボリーまではいかないですけど、メッサクリーム色だって。で、これ、色焼けしてるんかとかって思ってさ。で、まぁ、なんでしたっけ、色焼けしてるんだよ、かなとかって思ったりして、まぁ、色違うんですよ、色違いますって言って、その自分が持ってるその白いシャツと一緒に撮影して送ったら、写真では白く写ってますけど、実はこれクリーム色でしたっていう。ごめんなさいっていう。だからそのホワイトじゃなくて、なんか、白、本当の白はなんかピュアホワイトみたいな感じのね、カラーがあったらしいです。ホワイトだと、なんか白やけど白っぽくて、ピュアホワイトだと、いわゆる真っ白みたいなね。そういうのがあったらしいですけど、写真をもうちょいどうにかしてくれって思いましたけどね。
写真
その写真のその写真の洋服の色をちゃんとその 分かるように撮ってほしかったなっていうのはありました。
ああ、なるほど。はい。
まあ、その撮影した自体、もの自体がそのプロが撮ってるっていうよりも、どっちかって言ったら、素人さんが撮ってるような感じの写真だったんで、
うん、
まあ、白とかってすごい難しいじゃないですか。色温度を設定したりとかで、うんうんうんうん、さあ、青っぽくなったり、黄色っぽくなったりするじゃないですか。
うん。
だからまあその辺も、の兼ね合いもあったんでしょうかね、と思いまして。はい。では本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ513回、513回放送ということでですね、まあ何の変哲もない数字だと思いますけど、まあ512だったらちょっとキリいい数字じゃないですか。
うん。
512だとね。まあ今回、513、まあ、実は私5月13日が誕生日だったりするんですが、まあ、その、うん、それにあやかってですね、本日のお題は誕生日で言ってみたいと思います。はい、誕生日パーティーの出来事とかですね、渡した、もらったプレゼントとかですね、まあ、思い出の出来事から黒歴史まで、うん、まあ、誕生日に関することなら何でも OK、 ぜひご投稿くださいっていうことでございます。はい、誕生日ネタね。まあ、最近の
誕生日、
なんか誕生パーティー、6歳の少年の誕生日パーティーにですね、まあ、30人を招待するにも誰も来なかったっていうね、
うん、
おーみたいな、辛いよ。で、まあ、ただですね、その写真を、その SNS に投稿したところ、うん、まあ、その、うん、アリゾナ州の、まあ、プロバスケットチームがですね、
うん、
まあ、そんな子供に忘れられない誕生日プレゼントをしたい、みたいな感じで、その家族と一緒にその試合を観戦できるチケットをプレゼントしたらしいです。
ほ
う。ですです。で、さらにその、試合に来たら集まったみんなで少年の誕生日を祝いましょうみたいなことをね。
うん。なんかいいね。
言ってあげたらしいんですけど、その、来なかった時のその、画像がすっごいシュールでですね。なんかこれを見てですね、まあ、よくその、あった、何でしたっけ、巨人の星のそのクリスマスパーティーに誰も来なかったっていう思い出しまして、はい、
つら
ですね。まあそんな話が、まあ、最近の話題にはあったりはしたんですけど、まあ誕生日ですね、うん、はい、こんな誕生日プレゼントもらったとか、こんなんあげたとかさ、
うん、
思い出したくもない誕生日とかね。
うん。
いやー、です、です。はい、まあ、私は思い出すのはなぜあの時あんな勇気があったのかっていう。そんな。
勇気。
勇気が、あの時あんな勇気があった、なぜだろうとかっていうね。まあ、そんな思い出な話があるんですが、まあ、それは後半のお題のコーナーで紹介したいと思います。お題のコーナーは22時からと、うん、23時からとなっておりますので、ぜひぜひそれまでに、レイブンズナイトと調べていただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに投稿いただくか、大公開時オンラインのゲーム内のチャットルーム、またはコメントなんかでですね、コメントいただければ紹介できると思います。大公開時代オンラインのゲーム内は、リスボンの港前が放送ブースとなっております。ただ、ニゴニゴ生放送で映像は映っておりますが、ゲームの実況放送とかではございません。あくまでラジオ番組です。音声のみでもお楽しみできるようになっておりますので、まあ、だらだらと作業の合間にでも聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日も最後までお楽しみくださいまし。アリスさんもなんか一言言っとく？
え？何を？
突然のネタぶり。はい。
ダークソウル安くなって。
レイブンズナイト。 DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインがですね、公式サイトのワールドニューストピックスなんかが、火曜日に更新されることがございますので、その情報を水曜日にこのラジオをつけていただければ耳から入手することができるっていうような、そんな感じのコーナーです。では早速ですね、行ってみたいと思います、うん、大公開時代オンライン、まずトピックス、ライブイベントハッピーハロウィントリックオアトリートが始まっております。
トリックオアトリート
はい、こちらは10月の16日火曜日から、11月の6日の火曜日まで予定でございますので、ぜひぜひ楽しんでください。合計名声500以上のプレイヤーキャラクターが、プレイ可能なイベントでございます。あ、コメント、ダクスは面白かったなーってコメントいただきましたよ、アリクさん。まあ私今現在今更ですけど、ダークソウル3ハマってたりしてます。
ダークソウル3やるぜいつか。
ダークソウル1のリマスター版を買ってですね、あ、それで面白いやってなって、で2はなんかもうすでに人がいないらしくて、で3は、やってみたら、まあまあ面白かって、まあ、今もちょろちょろやってたりしてるんですけど、
no.
はい、でですね、今週の不具合対応状況が更新されております、不具合の対応状況、対応済みに関しましては、対応済みのやつは、スルーしておきたいと思いますが、現在対応中のやつだけ紹介していきたいと思います。一部クエストの獲得報酬時に報酬として獲得する依頼や戦車の数が少ないそうです、まあ、これは何でしたっけ、アイテムが少ないだけなので特に大変な不具合ではなさそうです。あとはもう対応済みになってますから、今現状、ピンチな不具合はなさそうです。はい、
うぬ、
以上ワールドニューストピックスでした。
早いな、
あとハロウィンセールぐらいですかね。はい、ハロウィンセールですね、デルフィンショップの、交換コインと入手できる、ガチャが始まってます。
ほう、
ガチャ言ったらダメですか。
ガチャ言ったらもうダメですね、は
い、だからハロウィンミニロットとハロウィンロット、ハロウィンお楽しみ福袋とハロウィンお楽しみ大福袋です。
あんまり気持ちが変わんないのはなぜだろうな。
はい、ちなみにハロウィンお楽しみ大福袋はですね、ハロウィンロット20枚分と、貴重なアイテムが入っている袋が全て入手できるらしいですね。
ほうほう、
はい、まあ20連ガチャです20連ガチャです。まあ確率も書いてますからね、
うん、
20連ガチャの1、あ、スパイダーハット。雲の装飾が印象に残る個性的な帽子なんですが、これ、当選確率は 1% でございます。はい。まあ、そういえばガチャといえばですね。
うん。
あ、ガチャといえば、なんか最近ですね。
うん。
某スマホ、まあ、白猫プロジェクトをプレイしてるんですが、
はい。
なんか最近新しいガチャが来たんですよ。
ほうほう。
で、まあ、既存のキャラの衣装違いみたいなんですけど、
あ、うんうんうん。
まあ、その既存のキャラ自体全部持っててですね。
はい、はい。
衣装違いのためだけに回すのどうかなとかって思ったりしてます。
なんて羨ましい話なの。
まあ何でしたっけ、そのなんかまあゲーム自体が旧キャラの再販自体を結構やらないケースがございますので、
うん、
まあ、人気のあるキャラがいたとしても、その現在入手できないっていうパターンとかがよくあるんですよ。
そうだね、そうだね。
よくあるんです。ですんで、まあそういう形で衣装違いで再販するしかないんですけど、
うん、
まあね、まあねって話ですよ。
え、まあねってどういうこと、どういうこと。
いや、結局その何でしたっけ、人気のあるキャラは再販されるけど、
うん、
人気はないけど個人的に好きなキャラが不遇っていうね。でさらにその新キャラばっかりがこうね、なんかもうインフレしまくってね、いわゆる私あの最高レアの、最高レアリティのキャラって、
うん。
100キャラ以上いるんですよ。200近くいるんですよね。でもそのうちに、うん、その、使えるキャラっていうのが、
うん。
多分、5人も満たないんですよ。今の難易度で使えるキャラっていうのが、その200体近くいるキャラの中で結局使えるの5人ぐらい、5キャラぐらいしかいないんだよね。
お、お。
まあそういう意味では、何でしたっけね。まあ今なんか記念やってますけど、そのモンスターストライクなんかはうまくバランス取ってるんでしょうね。
今日、あれだ、仕事場の子がモンストやってた。
はい、はい、はいはいはい。
何やってるのって言ったらモンスト。
だからなんかあれですね、その結局なんかもうその時限りのその使い捨てキャラみたいなんがさ、
うんうん、
出てきてその残念になることがあるんですよね。まあ例えばさ、
うん、
その某白猫のプロジェクトなんかはついこの間進撃の巨人コラボやってたじゃないですか。
うんうん。
アリスさんリヴァイ兵長当てたんでしたっけ？
え、リヴァイ全部持ってるよ。
全部当てましたよね。その進撃の巨人コラボで当ててですね。
うんうん。
あの当時はすごい強かったんですけど。
はい。
今進撃の巨人コラボのキャラを使ってる人誰もいませんよ。
しょぼん、僕はそれでもリヴァイを使うのだ。
ね。で、まぁ、
使うのだ。
使ったら、使って頑張ったら、まぁ、クエストクリアできるとかなら、まだいいんですけど、
うん、うん。
使ったらパーティー解散されるんですよね。
ん？
で、最高難易度クエストとかのマルチクエストとかだったら、
うん、うん。
その、使ったらパーティー解散されちゃうんですよ。
あ
ー。ね。だからもう
なるほど。もうそれで入っちゃったら、こいつダメみたいな。
そうそうそう。なんかだから、最高難易度のクエストクラス、最高難易度クラスのクエストになると、
うん。
まあ、この表現を、賢いっすね。持ち物検査。って言われてるんですね。
持ち物検査？
そうそうそうそう、持ち物検査。あれ持ってないんや、みたいな。だからね、まあ皮肉でしょうね。
なんか嫌だな。
まあでもね、まだまだ白猫プロジェクトはまだマシですよ。
そう？
あくまで個人の個人ソロプレイまたは協力プレイのゲームなんで、
うん。
それがその対戦ゲーとかになったりすると、
うん。
大変なことになるんですよね。そう。どんなに上手でも、キャラ性能差で負けてしまう的な。
うん。
そういうのがね、あったりするんで、まあ、対戦ゲーとかは、ね。最近でしたら、ほら、同じ、コロプラさんが出してる白猫テニスってあるじゃないですか。
うん。
あれの最近の評価見るとひどいですよ。
そうなの？
はい。いわゆるガチャキャラが強すぎて、キャラ持ってないと勝負にならないみたいな。対戦ゲーでこれはないだろうみたいな。で、初心者と上級者がマッチングしてボコボコにされるとか。 ね。まあ、そんな話が、あったりもするんですけど、まあ、バランス調整って大事ですよね。その、大航海時代オンライン、今は回線はやってないですけど、
うん。
一時期、なんか、大回線とかが同ファン回線って言われてましたから、
どこ？
その、なんか、一隻のみ、なんか、一隻、めちゃめちゃ強い船が実装されたときに、みんながみんなそれ乗ってるっていう状態になったんですよね。まあそういう、まあ今どうなってるんでしょうかね。いろんな船実装されて、まあバランス調整もされて、乗ってる船バラバラだったりはするんですけど、その回線に詳しい方いらっしゃいませんか？今はいろんな船、なってますけどね。まあ、一時期は、まあドーファンの前なんかは、まあ、ずーっと昔からさかのぼれば、
うん、
まあ最初はもう戦列艦オンラインだったりとか、
うん、
何でしたっけ、その次は一等じゃない、装甲戦列艦オンリーだったりとかね、
うん、
まあやっぱりどうしてもその対戦ゲーになってくると強いキャラに、一強キャラがいたらそれに勢力が集中しちゃいますから、
うん、
まあその辺そのいろんなキャラが出てきて、どのキャラもその使える的なね、バランス取りっていうのはすっごい難しいですよね。
うんうん、
はい、なんだったっけな。DOL ヘッドラインはここまでなんですが、セバアリスさんや、あ、アリスさん？
なんだい？はい。
ほら、先週からさ、まあ、アリスさんのパソコンがパワーアップしたからさ、
うん、
3D の重たいゲームをちょろちょろやってたりするじゃないですか。
しますね。
まず第一陣として、プラネットサイド2をやりだしたんですよね。
やりましたよ。
初心者に優しい FPS。
優しいですよ。
ね。アリスさん、やっててどう思いました？あのゲーム。
え、まだどう思うっていう域に達してないんだけど、とりあえず楽しい。
楽しい。
とりあえず、
はい。
何か突っ込んでいきたくなる感じの。
あー。万歳突撃みたいな？
ちょっと、はい。いろいろ笑いが取れそうな感じの。
まあ、そうですね。
うん。
いやー。
だってほら、
はい、
僕、修理しようと思ったけどさ、
はい。
生き返らせるよって、生き返った後武器が元に戻ってるって思わなかったからさ。ね。
あれですね。
修理しようって、ザザザザザって言ったら、エチャーさん落ちまくってしまったじゃない。
ね、俺をこう回復してくれるつもりが全力で俺に向かって銃を乱射してしまうっていうアリスさん。
もう全力で撃ちましたよ。
ちょっと待って、俺撃たんといてっていうね。ね。いや、あれ、そういうことありますよね。
うん。
まあ、あのゲームは結構ね、この笑いが取れるシーンとかね。まあ何でしたっけ、プラネットサイド2の動画配信とかもやってみたいですよね。
うん。やろうよ、やろうよ。
やりますか。
うん。
はい。はい、まあ、それ以外にも、なんか今、うん、ほら、ハロウィンキャンペーンでさ、
うん。
スチームでホラーゲーが結構安売りしてるじゃないですか。
うん。
確かアリスさん、セブンデイズ2ダイができなかったんですよね、前のパソコンだと。
なんでできなかったんだって。
スペック不足じゃなかったですかね、確か。
そうだっけ？でも入ってるよね。
うん、そうなんですよ、うん、確か。なんでしたっけ、うん、 俺がなんか2個パック買って、間違えて2個パック買って1個プレゼントしたんじゃなかったかな。
うん、持ってる持ってる。
なんかそんな感じでしたよね。
うんうん。
2個パック安いじゃねえか。2個パック安いじゃねえか
って言って。いるって言った。
そうそうそうそうそう。セールの時にね、2個セットで買ったんですよ、確か。まあ、あれもね、久しぶりになんか随分とバージョンが上がって変わってるらしいので、
うん、
久しぶりにやってみたいとも思いますけどね。
うんうん。
まあ、あの、前やってた時はもう最後の方はもう完全に飽きてきてまして、
うん、
あの、ゾンビの数を普段の10倍ぐらいに増やして、すっごいプレッシャーしてましたね。まあ、ね、そういう遊び方も、あの、重すぎてね、えらいことになったっていう感じではありますけど、まあ、あれもね、ちょっと久しぶりにやってみたいっていうのもありますからね。まあ、ぜひぜひ一緒にプレイできる方を募集しながら、まあ、水曜日のこのラジオの日以外にもですね、動画配信することもあるかもしれませんが、まあ、その場合は、レイブンズナイトではなく、まあ、レイブンズナイトコミュニティでは配信すると思うんですけど、まあ、ね、日決めてないですからね。
うん。とりあえずさ、
はいはい。
プラネットサイド2、
はい。
やってる人、一緒にやろうよって感じで。
おいいね。プラネットサイド2。ちなみに、今プレイしてない方もですね、プラネットサイド2は無料でプレイできますので。最近ね、なんか東京サーバーもオープンしたらしいですよ。
ふーん。
まあ、でも人数考えたら、海外サーバー突入する方がいいんでしょうけどね。
うんうん。
海外サーバーとかでしたら、だいたいどの時間も、あの、人数満タンぐらいに、ほぼほぼ埋まってたりしますから。
ほうほう。
だからほんまに100人対100人規模の戦場が、2、3箇所あるみたいな感じのとかですね。
うん。
ですんで、まあ、あれもそのね、あの、いろいろとこう、アンロック、最初はできることも少ないですけど、
うん。
そのいろいろアンロックしていけば、私みたいなその戦車を強化したりとか、
うん、
空飛んだりとか、あと、あの、私はまだできないんですけど、なんかあの、建物、
うん、
資材集めてこう、基地を建設するとかさ、
うん、
そんなんもできるようになるんですよね。
うん、
まあ、その建築する、その建物、ね、あの、建物を建てれる種類をアンロックしないといけないんですけど、
うん、
まあ、それをする前にやっぱり自分のキャラを強化したいっていうのがあったりしますからね。
うん。
まあ、何でしたっけ、課金マネー使えば全部一遍にアンロックできるんですけどね。
課金？
そうそうそうそうそうそうそう。
あのゲーム。いくらぐらいなの？
いやいや、そのものによります。
なるほど。
はい。あのゲームは何でしたっけ、ゲーム内のお金を貯めて買うことができるアイテムは、
うん、
ほぼほぼ全部課金で買うことができるんですよ、
うんうん。
逆にその課金でしか買えないものっていうのは、
うん、
見た目変えるようなアイテムだけなんです。強さに影響しないんです。
うんうんうん。
その強さに影響するっていうほどではないですけど、武器を変えたりする場合とかは、
うん、
課金でも買えますし、普通にゲーム内のお金でも買うことができます。
うんうん。
だ、時間かけりゃできるし、その時間かけるのがめんどくさいって人は現金突入する突っ込むとかね、ってことをまあ感じだったりはしますから、
うん、
まあ、よくあるその何でしたっけ、日本のゲームにありがちなお金入れてガチャで投入したキャラの方が強いみたいな、そんなことはないです。
うんうん。
ですんで、まあね、初心者にも参加しやすいようなゲームなので、まあ、英語っていうのがね、ちょっと難しいかもしれませんけどね。
英語か。
言語はね、日本語ないんですよ。
日本語の、
はい。
あれを作った人はいるんだよね。
日本語モッド、パッチとか作った人いるんですか？
うんうん。
まあ、それだったら、いいかな。
ちょっと入れてみようかなって思ってる。
はい。私も気になり、あの、日本語カーボンドみたいなのがあったら、ね、それ入れたら。
うん、動画でなんか、やってて、はい、すげーすげーってみんなでやってるのを、ちょっと動画をチラッと見たけど。
はははははは。まあ、でもね、私もう英語で慣れちゃったから別にいいんですけどね。
うんうん。
日本語で、日本語で書かれてる、書く必要があるところってね。
うん。
そういえばさ、何でしたっけ、はい、日本語のゲームをさ、
はい、
英語化するときにさ、
うん、
最近のゲームだと結構、不具合が出ることが、不具合というかね、
うん、
日本語の漢字より英語とかの文字数がすごく多くなるんですよ、
うんうん、
だからその説明文とかをですね、
うん、
そのまま英訳するとその枠に入りきらないというかね、うん、ことがたまたまある、うん、たまにあるんですよね、
うんうんうん、
だから例えばその設定とかだったらさ漢字2文字じゃないですか設定ってね、
うん、
でもそれを英語にするとセッティングになるんですよね、
うん、
ほんだら、文字数が何文字になるんだ？すごい増えるんですよね。それでその、はい。
わかるわかる。
あとその、アイテムとかの説明文とかが書いてたりするんですけど、うん、それをその、英語版にするとものすごく文字がちっちゃくなるとか、ね。
ギュッとね。
ギュッとなっちゃうんですよね。
うんうんうん。
だからやっぱその文字の大きさに対してのその UI のデザインっていうのは、まあそのままその外国化するっていうのこと自体が難しいのかもしれませんけどね。そういえばその、何でしたっけ？このスカイリムっていうゲームがあるんですけど。
あのね。
はい、あれがね、その一応日本語版もあるんですが。
うん。
あの翻訳がガバガバなんですよね。
え、どういうこと？
何でしたっけ、いわゆる機械翻訳したレベルほどではないんですけど、
うん、
機械翻訳並みのその翻訳精度なんですよ。
つら
っ。で、音声もその日本語音声もあったりするんですが、
うん、
あまりにもそのガバガバすぎてですね、
うん、
字幕、日本語字幕あるんですけど、
うん、
その日本語字幕をこう正しく翻訳されてるパターンを、
うん、
字幕を作ってくれた人がいるんですよ。
うん、
ほんで、英語版で日本語字幕でプレイをすると違和感ないんですが、
うん、
日本語音声で日本語字幕をつけてプレイすると喋ってることと字幕が全然違うこと喋ってたりするんですよ、うん、ね。だからあのゲームは英語版で訂正済みの字幕表示でプレイするのが一番ストーリーが一番しっくりくるって話らしいんですけどね。
お
お、はい、まあ有名なお話でしたら膝に矢を受けてしまってなっていうあるんですけど、
うん、
はい、なんか何でしたっけ、そう、もともとブイブイ言わしてたけど、その膝に矢を受けてそのね衛兵になったっていう、そういう話があるんですけど、
うん、
そのセリフ自体が使い回しなんですよ。何でしたっけ、街の人でその喋るとですね、
うん、
街の人のその適当な村人に話しかけると、
うん、
昔はお前のような冒険者だったのだが膝に矢を受けてしまってなみたいな感じでね、
うん、
その衛兵さんに話しかけると、昔はお前のような冒険家だったんだけど膝に矢を受けてしまってなっていうセリフが、
うんうんうん、
結構コピペなんで、
うん、
ありとあらゆるところに存在する衛兵さんが膝に矢を受けて冒険家やめてるんですよ。
わかるわかる。
だから、あの世界では膝に矢を受けてしまったら冒険家をやめないといけないんですよ。
つらっ。なんかつらっ。
だからまあこの膝に矢を受けてしまってなっていうのがすごい汎用性が高くてですね、
うん、
あのすごい改変もしやすいんですよ。その例えばそのニートの方がですね、
うん、
昔はお前のように働いていたんですが、働いていたのが膝に矢を受けてしまってなとかねとか、あとそのあの大きな人がですね、
うん、
俺もダイエットしようと思ったんだが膝に矢を受けてしまってなみたいな、はい、だからまああの結構そのね、もうありとあらゆるところで膝に矢を受けて冒険家やめた人がおるんでね、もうネタにはなってたり、うん、
やばない、やばいですね。
膝に矢を受けたら致命傷ですよ。ね、まあスカイリムのそのスカイリムに存在する衛兵さんはですね、もう全員がこう膝に矢を受けて引退した元冒険家らしいんです。
お、お？
はい。まあこれ自身がですね。まああの元々ほら、うん、RPG のモブキャラでさ、喋りかけたらこんにちはとかさ、うん、いい天気ですねみたいな、あの汎用性のあるいかにもモブらしいそのセリフのコピペだったらよかったんですけど、
うん
うん、まあその引退理由っていうその普通じゃ重複しないような、
うんうんうんうん、
そのしかも膝に矢を受けてしまってやめたっていう衝撃的な内容。
うん、
でゲーム自体もすっごいリアルな雰囲気なんで、
うん、
まあそういうその
逆にそれがちょっと
ね、その膝に矢を受けて引退したって言ったらそのね、ストーリーをこう想像してしまうじゃないですか。
うん、
でもみんながみんな膝に矢を受けて引退してますからね。はい。でまあそれそういうんなんで結構インパクトが強かったからね、あの。こんなに有名になったんではないかなみたいなね。
うん。
まあそういうんでは、そういうそのインパクトのあるセリフとかでしたらもうそんな装備で大丈夫かとかさ。
ああ、懐かしいねなんかもう。
まあそんな感じのね、名言だったりはしますけどね。まあゲームの名言、キャッチフレーズ、なんか思いつきます？
キャッチフレーズ？
ゲームの名言とかさ、キャッチフレーズとかさ、
懐かしのって感じの？
懐かしのでもいいし。
ゲームは1日1時間？
ああ
。あと、
はい。
瀬形三四郎？
瀬形三四郎。いや、私とかでしたら、その、例えば、その、1000回遊べる RPG とかさ、1000回遊べる RPG。なんか出てきます？まあ、これ実際にそのキャッチコピーなんですけどね。トルネコの大冒険不思議のダンジョンです、
うんうんうん。それは覚えてるよ。
とか。死ぬがよいとかね。
わかんない。俺しか？
いや、死ぬがよいはドドンパチですね。ドドンパチ大王女とか、ドドンパチシリーズですね。死ぬがよい。
なるほど。
あとはあれですね、人間性を捧げよとかさ。
人間性ですね。
人間性を捧げる。これあのダークソウルの。
ダークソウルですね。
ダークソウルの、あの、キャッチコピーだったりしますし。
うん。
まあ、ゲームのキャッチコピーも、ね。どんなんがあるんだろうね。最後の一撃は切ないとか。
え、何それ。
最後の一撃が切ないは確かワンダーと巨像だったかな。 ワンダと巨像。
ワンダと巨像。
そう、ワンダと巨像ですね。あとはね、思い出せねえな、思い出せねえな。何でしたっけ、テイルズシリーズのさ、
うん、
キャッチコピーとかも結構面白いよね。
テイルズは
何
それぞれあの
RPG と
か、そうそうそうそうそう、ヴェスペリアの正義を貫く RPG っていう、そのそれぞれのテーマがちゃんとついているんですよ。
うん。ね、
良いです。
ただその何でしたっけ？キャッチコピー自体はそのテーマとはまた別にありまして、このテイルズオブファンタジアとかだったら、あの悲しみの涙を剣に変えて少年は今時を超えるとかさ、ディスティニーは運命を解き放てみたいな、ね、なんかそんな感じのね、歴代のキャッチコピーが、まあ、あのあとはまあやっぱり何々の RPG っていうのはありますけどね、伝説の RPG、 運命という名の RPG とか、思いを継ぐ RPG とかさ、
そうだよそうだよ、みんなそれぞれあのテーマがあるんだよ。
でもファンタジアは伝説の RPG ですからね。
でもう伝説終わっちゃうからね、すぐ終わっちゃうからね、伝説は。あれなんて、あれを最後のファン。
はい。なになに？ハリスさん、もしもし？
ん？
え、なに？最後の？
うん。最後のファンタジーっていうゲームだけど。
はいはいはい。
ずっと最後じゃないでしょ？
あ、まあ、そうですね。ファイナルファンタジー。
うん。
まあ、その時代の最後のファンタジーっていうか、むしろその、何でしたっけ、ファイナルファンタジーって作品が進むごとにこう近代化が進んでてですね、どこがファンタジーだよって突っ込みどころ満載のものもいっぱい出てますけどね。言っちゃダメですか？
うん。
まあ、魔法とか召喚獣があるから、ある意味ファンタジーじゃファンタジーなのかもしれませんけど。ね、車が空を飛ぶファンタジーですよ。ね。イケメンホストが、その、草原をこう、自動車で走ってバーベキューするゲームです。ね。はい。あとはその、何でしたっけ。キャッチコピーじゃないですけど、ファミコンウォーズの海兵隊ソングとかさ。
うん、うん、
うん。ファミコンウォーズが出たぞってやつですよね。
うんうんうんうん、
あれ確かね、どっかに曲あったかな、どっかにあったような気がする。どれだったっけな、どっかに、どれだろう、どれだろう、わからん。わからん。どっかに、どっかにおるはずやねんな。
おるって。
どっかにおるはずやねん。なんか昔使った記憶がある。はい。しかもそのノーマルバージョンじゃなくて、その英語版も入ってるアレンジバージョンだったりするんですよね。
凝ってる。
これ、どこ行ったっけなぁ。どこ行ったっけなぁ。ネットラジホルダーを探しましょう。よっ。
アリスも、
はい。
アリスが撮ったバースデーの一人ドラマのやつが見つからないですね。
お
ー。というかもう古い多分ディスクに入っちゃってて、ハフー。
ハフー。はい、
知り合い持ってるかな、
まあ、というわけで DOL ヘッドラインでした。アイキャッチ。レイブンズナイト。お題のコーナーです。コーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
アリスセラフィムです。
この二人でお送りしたいと思います。本日のお題はですね、まあ、今日の放送回数が513回なので、
うん、
513といえば私の誕生日なんですよ。
はい。はい。
ですので、まあ、今日のお題は誕生日です。
誕生
日。ハッピーバースデートゥーミー。いや、
ハッピーバースデー
全然誕生日じゃないんですけどね。全然私の誕生日ではないんですが。
誕生日、プープー。
はい。まあ、誕生日の出来事ですね。まあ、渡した、もらったプレゼントとかですね。まあ、思い出の出来事から黒歴史までいろいろあると思うんですが、まあ何でも OK です。ぜひご投稿くださいっていうことでございます。でですね、
うん、
誕生日といえば、まあこの前ですね、
うん、
私の妹の娘ちゃん、まあ、うんうん、めいっ子にあたる子からです。めいっ子にですね、誕生日やねんって教えてもらってですね、
うん、
誕生日プレゼント何がいいって聞いたんですよ。
うん。
だから、リカちゃん人形欲しい言われてさ、
おー。
リカちゃん人形で、その、アマゾンで検索したらめちゃめちゃいっぱい出てきてですね。
そうだよ。
そう、ほんでですね、そのアマゾンのその検索履歴から、欲しいものっていうか、うん、その、あなたにおすすめリストがリカちゃん人形だらけになってしまったがためにですね。
うん。
リカちゃん人形いっぱい出すぎて、何があるかわからへんから、
うん。
欲しいもん教えてや。言ったんですよ。
うん。
何でも買っとるわって言ったら、
うん。
リカちゃん夢見るお姫様プリンセスルームっていうのを欲求されまして。
ふふ。
何その高そうなもんみたいな感じでですね。まあまあ買っちゃいましたけどね。そんなに高くもなかったんで
。うん。喜んだ。
喜んで、うん、ありがとうっていうその動画が送られてきました。
動画？
動画が送られてきました。
動画？
動画です。LINE でほら動画送れるじゃないですか。
うん。
あれで撮った動画を送られてました。はい。
すごい。
まあ、いわゆる部屋買いですね。リカちゃんの部屋買い。で、
うん、
私の黒歴史なんですが、
うん、
小学校の頃ってさ、お友達呼んで誕生日パーティーとかしたりすることあるじゃないですか。
まあそうですね。
まあ基本同性呼ぶじゃないですか。
うん、うん。
俺好きな子を呼びたいがために、
うん、
いっぱい呼んでですね、男も女もいっぱい呼んでですね、
うん、
むしろその当時の比率、女性率の方が高かったんですよ。
すごいじゃないですか。
ただあまりにもその恥ずかしかった記憶があってですね。
え、どういうこと？
いや、ほら、その好きな子を呼ぶのがすごい恥ずかしかったですね。
ああ
。あの時の記憶がほとんど残ってないです。
なんで残ってないの？
ね。 いやー、でですね、ま、ついこの間、俺の、あの、マブダチの誕生日があったんですけど、
うん。
ま、そのマブダチの誕生日にその、Bluetooth のスピーカーをプレゼントしたんです。
うん。
ま、あの、なんでしたっけ、料理屋さんやってるんで、
うん、
あの仕込みの時に音楽聴き、これで音楽聴きながらやるわみたいな感じでさ、
うん、
言ってくれたんですけど、
うん、
まあ実を言うとですね、その Bluetooth スピーカー、友達にプレゼントした Bluetooth スピーカーなんですが、
うん、
自分の分をね買う前にですね、
うん、
友達に押し付けてで実際に再生して音質のテストをしてから、よかったら自分も買おうかなって思ってて、うんたんですよ。
うん。
はい。で、まあ、友達はその、そいつの音質、音を聞いてですね、まあ、満足していただいたんですが、
うん。
私は自分用のは買ってません。
ええー。
いや、まあ、あの、買うつもりなんですけどね。結構音良かったんで。
うん、うん。
でも、よくよく考えたら、俺、これいつ使うんやろって思ってですね。使う？
うん。
使うことがないなと思って、
うん、
今ちょっと買うのを保留してます。
うん、
はい、というわけでアリスさんはなんかこんなものもらったとかさ、
うん、
誕生日プレゼントでその算数ドリルをプレゼントされたとか、
算数ドリル？
問題集プレゼントされたとかってなくないっすか？さすがにないっすよ。
ないなぁ。誕生日って僕ひたすら隠してたからね。
あ、そっか、そうですよね。アリスさんの誕生日は謎、未だに謎ですよね。そう、アリスセラフィムが生まれた日はあなたの心がアリスセラフィムを認識した日ですから。
そうだね。そういうことなんだよね。
そういうことなんです。アリスさんが生まれた日は、あの、アリスさんを認識した日の、ね。
強いて言うと、
はい。
小学校の時は、
はい。
学校の設立記念日で、
ほう。
お休みで、
ほう。
みんなからおめでとう言われることもなく、
なるほどね。
うん。
そういえばあいつの誕生日おめでとう言ったことねえな、みたいな。
そうなんだよね。
そういえばね、誕生日といえば昔なんかあのテレビでやってたんですが、
うん、
90人いると、
うん、
だいたい誕生日が一致する人がいるらしいです。
90人？
はい。
あ
ー、90人いると誕生日が合致する人がタイがいるらしい。
なるほど。
まあ、実際にその90人どっから来てるのかはわからないですけど、
うん、
まあ、その後その実験的に、その、まあ、スタジオのバラエティ番組だったんで、
うんうんうん、
そのスタジオの観客の方、まあ、その時は観客の人が300人ぐらいおったんで、うん、まあ、これなら確実に一致するやろうみたいな感じでやってたりはしてたんですけど、
うん、
うん、まあ、でもよくよく考えたらさ、
うん、
あの360分の90ってことは、
うん、
その時点で何分の1？
まあ365日が1年だから、
そうそうそう、そのうちの90って結構4分の1なんですよね。
うんうん、
まあ4分の1もおったらあるのかなみたいな、合うんでしょうねと思ってさ、
うん、
まあ、当然ほら、あのクリスマスシーズンとかバレンタインシーズンにさ、
うん、
子作りする人多いじゃないですか。
うんうんうん。
ですんで、まあ、そのあたりも被ったりもするんでしょうね。することが多いんでしょうね。四十九日でしたっけ？じゃあ、子供が生まれるのって何日でしたっけ？
月10日。
あ、そうそう。
なぜに四十九日？
四十九日じゃない。なんで四十九日
なんということでしょう。
冷静に考えたら1ヶ月半で子供なんか生まれるわけねえよ。ね。
地球クイズって逆になくなった後じゃないですか。
なんで出てきたんやろ、四十九日が。
え、与那国神社じゃなかった、だからじゃないですか。もうテレビで与那国島が出るためにプッて吹いちゃうじゃん。
いやいやいやいやいや。例えばあの学校の創立記念日は、まあ、うん、あの、はい、海保さん曰く、休みじゃなくて全体行事があったらしいですね。
おー。あ、いつの間にかサーバーが切れてたんだ、僕。
おー。
チャットが進まないと思ってたら、落ちてたじゃない。
あらま。はい、ではあの、来ているやつ読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
先日、母の誕生日だったので、妹と相談してバラの花束を送りました。ほうほうほう。これは父が生前より母のお誕生日に毎年バラの花束を送っていたので、今は子供の私と妹がバラを送るようにしております。あとチョコケーキを買ってきて、ささやかですがお誕生日会をしました。母はとても喜んでくれて親孝行できて私も嬉しかったです。おー、すんばらしい。でも、その、あれですね、旦那さんが母に、バナナの花束を送るってちょっとロマンチックですよね。
うん、なんかそういうのっていいな。
でもそのバナの花言葉って何でしたっけ。情熱的な愛でしたっけ。赤、
いや、いろいろあるんですよ。
ほう。
色とか本数とかもいろいろあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
本数はすごいよ。
あ、本数や色で意味が違う。へ
ぇー、うん。本数で見てみたらちょっと感動するよ。
ほう。
ぜひぜひ。
一本だと、一目惚れ、あなたしかいない。二本だと、この世界は二人だけ。三本だと、愛していますとか告白の意味があるらしいですね。
うんうんうん、
で、四本だと、死ぬまで気持ちは変わりません。ほう。で、5本はあなたに出会えたことの心からの喜び。で、6本はあなたに夢中とかですね。お互いに、ね、あなたに夢中とか愛し分かち合いましょうみたいなね。お互いに尊い愛し分かちましょうみたいな、そんな意味がありまして。7本は密かな愛らしいですよ。
うんうん、
でも7本渡してる時点で密かでもなんでもないような気するんですけどね。で、8本が、あなたの思いやり、励ましに感謝します。まあ、お礼の意味合いがあるらしいですね。で、9本だと、いつもあなたを思っています。とか、いつも一緒にいてください。って意味らしいです。で、10本だと、またガラッと意味が変わりまして、あなたは全てが完璧。どんだけベタ褒めやねんって話ですよね。で、11本が、最愛らしいです。で、52本だとですね、私と付き合ってくださいっていう意味らしいですね。はい。で、13本だと、ここでまた意味が変わります。永遠の友情です。はい、愛とか、なんかね、告白とかいろいろあったんですけど、13本にいきなり友情になりまして、まあまあダウン。
そうなんですよ。もうもらってがっかりする人続々続出ですよ、ここら辺で。
はい。で、次21本飛んでですね、21本はあなただけを尽くします。らしいです。で、24本、まあこれ24時間とかけてるんでしょうね。あなただけに尽くします。で、で、50本ですね。50本で、意味が、またここでもガラッと変わりまして、高級、みたいな。まあ、何にも変わりませんよって意味なんでしょうね。で、99本がですね、永遠の愛、ずっと好きだった。って意味らしい。
過去形。
過去形です。 で、900本になりましたら 100% の愛です。で、101本で、これ以上ないほど愛しています。まあ、100% 超えますからね。で、108本でですね、煩悩じゃないですけど、結婚してくださいって意味らしいですよ。で、365本であなたが毎日恋しい。
数える方も大変。
999本で何度生まれ変わってもあなたを愛しますって意味らしいです。999本のバラの花束ってどんなやねんって話ですけどね。
もう花束じゃなくて花畑だよね。
あ、マジで。あ、そうです、そうですよね。でもその999本のね、バラをあれしてる、うん、花束っぽくしてる、あの画像とかありますよ。もっさーみたいなね。はい。まあ、何でしたっけ。まあ、こっからはそのね、色とかいっぱい、色によってもそのどんどん変わるみたいなんですけど、ね、なんか紅色とかだったらさ、
うん、
死ぬほど恋焦がれてますとかさ、
うん、
そういう意味があるらしいですよ。
でも花言葉ってね、
はい、
こう美しいものだけじゃないんですよ。
ああ、ありますね。その、何でしたっけ。怖い花言葉的なありますよね。
そうそうそうそうそうそう。
何だったかな。怖い花言葉。
うん。
あざみとかさ。
怖い花言葉。うん。今ね、あざみ、あざみはあった。
復讐らしいです。
うんうん。
ウツボカズラとかは危険とか甘い罠とか。いや、そもそもウツボカズラなんか渡さねえよって思いますけどね。あれは花なのか。
ウツボカズラ渡された方もすっごい困惑するよね、きっとね。
あれは花なのか。まあね、なんか食虫植物系ってちょっとデザイン怖いですよね。何でしたっけ、パクって食べるやつ、あれ何でしたっけ。
ハエトリソウ？
ハエトリソウか。
ハエトリソウと、匂いで寄せつけるラフレシアと、
でもラフレシアはなんか人間にとっちゃすごい臭いらしいですね。
うん。まあ、ポケモンでは名前を臭い花みたいな名前のみた
いな。臭い花ですよね。
で、あとは、あとゼンマイみたいになんだっけ、いっぱいふわふわ毛が生えたような猫ザルスみたいなのをどんどん虫を巻いていく。
巻いていくやつですよね。
うんうんうん。
忘れたね。
食虫植物で調べてみた。
はい。
怖いよ。
よいしょ。いろいろと、ね、
ハエトリソウ、サセニア、ネペンテス、モウセンゴケ。あ、モウセンゴケだ。
モウセンゴケですね。
虫取りスミレ。
はい。
サラセニアってなんだっけ？あ、これウツボカズラっぽい感じの。ネペンテス。あ、これがウツボカズラだね。
はい、 まあ、とりあえずその食虫植物アリスさんが調べてる間に次行ってみたいと思います。
はいはい、はい、
エグマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人間には必ず誕生日というものがあって、それは同時に毎日何かの記念日ということがほとんどです。私は1984年8月1日にアイルランドにあるティペラリー州バリードイルという競走馬の生産と調教が盛んな町でユーロの競馬をリードするサドラー&ズウェールズ&ヘアリーキングの兄弟、世界を震撼させた偉大なるガレリオ、不屈の闘志ジャイアンツコーズウェイ、希望を乗せた勝利の岬を越えたケープオブ、グッドホープといった一流、これどっちだったっけ、オスかメスか。
え、
一流、
どこだ、一流
オーマですかね、オス馬ですねの、種馬たち同様の生を受けました。1984年生まれですか。え、ってことは俺の3つ年下。その命を大地に降臨させるために自らの命を顧みず、たとえ命を引き換えにしても子供を産んでみせると言って、命をかけて私を産み落とした、国際公認会計士だった母。すげえ。そんな勇敢な精神の妻をめとった、オックスフォード大学出身の父のもとに生を受けました。
うわぁ、
完全にあれじゃないですか。優秀な家系に。そこでこの激動の一日に何かあったを調べてみると、花王のビオーレ U という石鹸が発売になったという実に私らしい地味な出来事が出てきました。
わお。
あ、でもそれ面白いですね、この自分の誕生日ビオーレ U、 なんかね有名ですよね。
うん、
はい、これ何でしたっけ、自分の年のその5月13日何があったかね。うちなんかは私の誕生日なんかはローマ教皇がですね、バチカン市内で狙撃されて重傷になるっていう。
おーい、はい、
そこで、人間の、大元受精がされた10月10日の前を調べてみますと、その日は1983年11月6日になるんです。あ、当月10日ですね、10月10日じゃなくて当月10日を調べてみますと11月6日になるそうです。そこで11月6日に何が起こったかを調べてみますと、大きな出来事がなく、よく幼少期に私が言われた非常に地味な結果となりました。アンデは、私はアイルランド国籍ですが、母方の系統にはユーロラテンの人がいるためか、両親の金髪青眼色白ではなく、黒髪茶眼色白という日本人と誤認されることが多い容姿として生まれました。さすがに映画に出てくるようなセクシーでおっぱいを出すことがなどが当たり前のような大人の美人にはなれなくとも、所詮長身でスレンダーな大人の女性になれるだろうと思いながら毎日誕生日を迎えましたが、その日は訪れず、19歳の時に大人の女になるのは無理と悟り、165cm46kg 軽っ、A3 サイズは9、うん、これは知りたい人は掲示板を読んでくださいというお体で生まれてきた。まあ、どちらかというと私の好みです。こういう薄い体つきのため秋津丸の格好をするときは偽乳を入れて撮影されておりますが、私の正体を知る人らは、あ、入れ物なしでお願いしますと言われることが非常に多かったりします。また同時に和装ですね、 でお願いしますって言ったりとか、清掃でお願いしますと言われる日々を送っておりますが、何かしか還元できたらいいなと思いながら毎日誕生日を迎えています。おー入れ物なしでお願いしますって面白いですね。
入れ物っていうのか
わかんないですけどね。
盛らないでくださいっていう。また落ちてるのか僕。
落ちてないです。
すごい落ち率なんですけど。
あの、回線が悪かったりするんじゃないですかね。
あ、違う違う。大公開したい。いや、
だからその大公開の回線、回線というか、
その
回線の取り合いをしてるんじゃないですかね。はい、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんちょー。
誕生日というと、俺は1980年の4月8日。お、一個上の先輩だ。三重県津市、津市というところで、別れ桜の元生まれました。しかしこれといって大きな事件、事故もなくこの年を過ごし、2004年に、ギリシア・アテネに居を構え、2006年にギリシア国籍を取得しました。ほうほうほう。なので誕生日というと俺自身はあまりないけど、撮影をしているモデルの金髪美女や金髪少女、金髪幼女には誕生日加算というものをさせていただいております。誕生日加算にはいくつか方法あって、ギャラを2倍にしたりとかですね、撮影日、誕生日に撮影がある場合は3倍にしたりとか、欲しいアイテムのカタログを取り寄せて一品上限60万円分プレゼントする大盤振る舞いですね。3泊3日の豪華な食事宿泊をプレゼント、豪華な美容院、エステティックサロン、全身マッサージをして心身をリセットしてもらったり、というものを選んでもらっていて、13歳以下の未成年の場合は親御さんにも同様のものを娘の誕生日加算の時に差し上げております。あと、誕生日といって思い出されるのが、用心棒と包丁姫宛ての誕生にプレゼントという、謝礼、その謝礼を書き出していくと、用心棒用は、中国5000年の飛躍と言われる12種類の被装から作られた羊毛&育毛剤、いや育毛剤ね、俺も別にあの髪に関しましては諦めてますから、かの真の始皇帝が欲したという不老不死の飛躍、不老水銀、あ、これめっちゃ欲しいですけど、まあ、水銀は、薬じゃないですよ。多くのプロ野球選手の利き右を直してきた、トミー・ジョーブ博士による右肩手術券。あー、これ欲しいです。ベチコートなマナと一週間過ごせる券。これも欲しいです。秋津丸スタイルのマナと一週間過ごせる券。これも欲しいです。カキ。
僕も欲しい。
カキ6万4千トンいらないです。で、包丁姫用としましては、和栗6万4千トン家にお届け、かっこ分納か。
あー、もう分納して、
白エビ6万4千トン家にお届け、分納か。
あー、分納して。
はい。で、各、その、有名声優陣、ずらずらずらずらずらずらずら、による、包丁姫専用のお姫様ストーリーアニメ&ドラマ CD の作成権。
いや、これは参加したいだけです僕。
で、来年のアニメのヒロイン役の選抜権。ほうほうほう。
選抜権、うん、ください。
たたら鉄で作り、関の名工によって仕上げられた包丁一振り。
ちょっと。
はい。
それをくださいよ。
熱々に焼いた玉こんにゃく。6万4千トン家にお届け。
っていうか、焼いた後なら、まあ、でもいらないけどね。食べらんないから、そんな
の。で、セロリ味の、
やめなさい。
の、6万4千トン家にお届け。
やめなさい。
というものが、
送り返します。
送ります。
直刻送り返します。もう、アリスキングダムにはもう、それは、あれですよ。
はい。
あの、輸入禁止事項にします。
業務連絡、レイモンズナイトの過去放送が聞けないので対策をお願いします。なんと、なんでだ
ろう。あらわ。
第何回放送が聞けないんだろう。ちょっと確認してみますね、今。
うん。
サーバーの、よ、の、こん中の、こん中の、こん中の、
こんにゃく、
こん中に、
こんにゃく。
ああ、こん中だ。焦ったー。データ消えてるかと思ったー。全然違うフォルダ開けてたー。あれ、何回が聞けないんだろう。512は上げてる。511、510、987、654321。キンキンのやつは全部上がってるはずですが、ファイル名間違えてたりもしてないよね。で、先週のやつ、あれしてなかったな。よっ。ダウンロードできないとかってそんなオチか。アップするのは、書き込むのを忘れてるみたいですね。すいません。はい。先週の。
アップしてないってことですね。
いや、アップはしてます。アップはしてますけど、ラジオご視聴ありがとうございましたって、そのいつものやつを書くのを忘れてました。先週のやつところに。
なるほど。
はい。申し訳ないです。一応ですね、こういうことがたまにありますが、基本、アップしてますので、何でしたっけ、ファイル名のその MP3 の前のところ511を512にしたら普通にダウンロードできるとは思います。申し訳ないです。今日の放送が終わったら今日のやつと、先週のやつと合わせてあれしておきます。合わせてあれしておきます。あれってなんだよ。
合わせてあれしておきます。
はい、というわけで、お久しぶりですって、方がいらっしゃいました。お久しぶりでございます。
お久しぶりって。
ニコ生でコメントいただきました。ありがとうございます。だが、誰かわからなく、わからない、誰かわからないっていう。あれ、これ、ニコ生のコメントビューアーがバグってるのか？よ
っ。あれ、コメント見ないよ、僕。
あ、そうですか。だからこっちだけかな？
違う、53までで止まっちゃってるんだろう、どうしよう。
あ、したらアリスさんの方が、あれなのか？飛ぶっちゃってるのか？
もう一回取得してみた。あ、見えた見えた。
はい、です、です。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい。お久しぶりでございます。で、どこまで読んだっけ？どこまで読んだっけ？どこまで読んだかわからなくなっちゃいました。で、
エヌエレンさんからです。
あ、そうですね。はい。次、エヌエレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
はい、誕生日と言って個人的に思い出されるのが、幼児洗礼です。キリスト教徒のご両親という家の方は、大概が生まれたばかりの赤ちゃんに洗礼をするという幼児洗礼というものをします。
すみません、幼児せんべいって聞こえてしまって。
せんべいじゃないです、洗礼ですね。
はいはい。
幼児せんべいって何ですか、それ新しいね。
いや、だからなんかものすごい危ないものを聞いてるような気になったんだよ。
そう、
うんうん、
あれですよ、何でしたっけ、小学生が踏んだうどんとかさ、
ほら、はい、子供の頃食べるソフトせんべいっぽい感じのイメージがあるけど、ね、
その何でしたっけ、幼児せんべいじゃないですけど、そのやっぱりうどんは小学生に限るなっていうね。名言があったりするんですが、
うん、
まあね、でもその実を言うとね、さぬきうどんはそのしっかり踏むんがそのうまさの秘密と言われてるんですが、
うん、
それは実は間違いでして、
うん、
踏みすぎるとね、密度が上がりすぎて空気が抜けて食感がなくなるんですよ。だから実はそのさぬきで評判の麺どころなんかではですね、
うん、
まあ、生地を踏むのはその体重の軽いおばあちゃんだったりすることがもうあるんですよね。
うんうんうん。
ですんで、そのやっぱりうどんは小学生に限るなっていうのは意外と理にかなわ、かなってるんですよ。小学生ぐらいのね、軽い体重の子が踏んだうどんは美味しくなるんですよ。
うんうん、なるほどね。なるほどね。意にはかなってるんだね。
意にはかなってるんです。
つまり、化粧ワンちゃんたちに踏んでもらいたいってことでいい？
うどんをね。
うどんね。
俺踏んでもらいたいとかじゃなくて、うどんをね。
オッケー。うどんね。
まあ、その洗礼の仕方は様々であり、古来から教会でのやり方であれば、洗礼場という場所があって、そこで母親修道女に抱かれて洗礼を行うそうです。まあ、多くの場合はですね、桶に聖水を張ってそこの桶で入浴するという形なんですが、まあ、小さい聖堂の場合だと聖水を振りかけるという形で、幼児洗礼を行ったりするそうです。で、この中で一番最初の、洗礼所で洗礼というものが問題になることがあり、昔は母親も修道女も裸で行うことが多かったのですが、昨今の風紀上さすがにこれはまずいということで、水着や修道女服での洗礼を行うことが多くあるそうです。私も多くの洗礼をお手伝いさせていただきましたが、修道女服プラス水着というスタイルで行うことが基本となっており、若い修道女が少ない現在では多くの男性の方の視線が体に刺さっていることが多くあるそうです。これもまた聖職者の女性にスケベなことをしたいという遠因にあるなっているのかもしれませんね。なるほどね。こんばんは。今日は聞けるぞ。ハイホーです。どうもこんばんは。
お、こんばんはです。
誕生日ですか。この間ネタにしたな。はい、そして、先ほど、コメントいただいた方、課金止めて数年経ってしまってるそうです。まあ、大公開時
代は、もう僕の数年どころじゃないじゃない。
アリスさんは数年どころじゃないですよね。
やばいね。
やばいです。
でももう、あれだよ。
はい。
ね。もうすぐ部屋もちゃんと掃除したら、ちゃんとね、課金もしたいなって思ってんだ。
なるほどね。
うん、
はい。で、桜さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
世間はハロウィンで賑わってるけど、なんと今日が私の誕生日なのだ。なんとなんと。みんな私を祝うが良いぞ。でも平日だから、家でケーキを食べたりしたので、終わりましたが、っていうことですが。いや、歌う前にアリさん準備、はい。BGM 消して、アリさん、はい、はい。一緒に歌いましょう。一緒に歌いましょう。
ずれるよ。
アリスさんの歌に俺が合わします。
おう。え？そうなの？
はい。だから俺の声がずれ。
ハッピーバースデート
ゥーユー。
ハッピーバースデート
ゥーユー。
ハッピーバースデー。
ディア桜さん。
ハッピーバースデート
ゥーユー。
ユー。
グダグダじゃないですか、アリス。
おめでとうございます。
おめでとうございます。イエーイ、おめでとうございます。いや、そのアリスさんがストレートに歌ってくれて、それに俺が合わせればずれないんですけどね。まあ、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ありがとうやでーっていうね、お礼の言葉もいただきました。ありがとうございます。皆さんで、続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
また今年の節分が一つ大変になったと思うサンミッシェルです。自分の誕生日に関して思いつくことがなかったので、小学校の頃の記憶を少々挙げたいと思います。給食の時間、誕生日の人はクラス全員に祝ってもらいました。ただし誕生日が夏休みや正月前後の 前後春休みの人は残念ですね。で、車だもうの、某セイントセイヤのせいで特定の誕生日の人が悲しい目に、これ会いましたね。
え？
いやほらセイントセイヤってさ、
うん。
何々座とか、
うんうんうん、
で結構その、
あったね。
あったじゃないですか。
うんうん。
その強い人、弱い人、残念な人が、ね。
うんうん。
それでその、言うたら残念な星、登場するキャラが残念な星座の人の、誕生日の人は、
なるほど、なるほど。
ってしまうね。はい。まあ、俺なんかはあれですね、お牛座のアルデバランですから、結構かませなことになることがすごい多いですから。はい。
かませ？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。一番最初に、ね。やられたりとか、必ず何でしたっけ？角が折れるんですよ。
だって角は本体だから。
角が本体ですからね。
うん。
まあ、そんな感じで、あれですね。で続いて、誕生日が有名人と一緒で少し鼻が高いような人がいましたが、ただし変な人や不幸なイベントと一緒だと、ですね。今思えば誕生日も含めていろいろ比べないことで一喜一憂している毎日でした。それでは、ということですね。そうです。テレビの中の有名人の誕生日が一緒だったりするとよ、面白い、あれだったりしますよね。嬉しかったりしますよね。
そうだよね。
はい。では続きまして、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハロウィンで渋谷で大混乱。機動隊も出動して警戒に当たっていると聞いて、日本も物騒になったなと思ったジェルビンです。なんかつい数日前、ハロウィンの渋谷で一般の方の軽トラックがひっくり返されたっていう。そんな話がありましたけど。
そうそう、ひっくり返されたらしいよ。なんか、一生懸命ニュースでやってたけど。
で、果たしてハロウィンの期間中、渋谷、一家に一台ロケランがあるという噂の修羅の都市、北九州市、自分が、極東某国陸上防衛隊にいた時に派遣されたカンボジア、どこが一番危険なんだろう。ほうほうほうほう。ハロウィン中の渋谷と、修羅の都市と、カンボジア、どこが一番危険なんでしょうね。まあまあに、日本の渋谷は死者は出ないと思うんで、まだ安全かもしれませんね。
そうね、死者は出ないけどさ。
さて、誕生日というと、20歳を過ぎると思い出すのを避けつつあります。自分の誕生日に取り立てたイベントもなく、とは言ってもウィキでいろいろ調べると出てきます。1926年だと、現在の NHK が設立されたそうです。ほうほうほう。そういや NHK といえば受信料支払いの勧誘員が来た時に代わって対応するっていうサービスをどこかの議員がやってたな効果があるかどうかは知らんが、ということですね。NHK 撃退シール無料配布してるそうです。なんだそりゃ。NHK から国を守る党っていう党があるそうですね。はい、現在、ハロウィンのニュースなんですが、 渋谷が大混雑してまして、男性二人が逮捕されたらしいです。
おお。はい。
で、まあ、あとはですね、まあ、あとはその警察なんかではその、苦情の電話やその、落とし物への相談がものすごい、あるらしくて、なんかあの面白い話なんですが、その受付で財布をなくしたと訴えていたのは、顔にそのピエロのメイクをした男性3人組でして、でそのピエロのメイクをした3人組の横で囚人服を着て仮装したその男性が、あの財布を届けてたっていうね、シーンがあったらしいですよ。なんというカオスな。ピエロ姿の人が財布落として、隣で囚人服着た人が財布を届けてるっていう。はい。で、まあ、近隣からね、苦情の電話が来たりしたら、まあ、警察自体も警察がハロウィンをやってくださいとお願いしているわけではないんで、みたいなね。
うん。
コメント返してたりするようなね。まあ、現在はもう機動隊が出動してるらしいです。はい。
来年は、あれだよ、なんか問題起こる。やらないとか、そんな風にこう、やっちゃえばいいんじゃないかな。
そう、だからその、結局ね、やりすぎてね、その、うん、できなくなるんですよ。やりすぎてね。
うんうん。
はい。だ現在、その、何でしたっけ、二人逮捕者が出たんは、その、公務執行妨害と痴漢の疑いで、現行犯逮捕らしいですね。
おう。
はい、よっ。なもんかな。はい、以上が、とりあえず投稿あるんですが、まあ、なんか皆さんも誕生日の思い出とか、なんかございましたらコメントとかしてくださいね。書いていただいたらこちらでも紹介できると思いますんで、よろしくお願いします。まあ、誕生日といえばですね、
うん。
今まで、その、誕生日でもらったもの、というんでですね、まあ、思い出に残ってるものでしたら、うん、お箸。チョップスティックス。
お箸もらった？
はい、お箸もらったんです。
もう。
おしゃれな色の。
おしゃれさん。
そう、その、何でしたっけ。大航海時代オンラインで私、ほら、オスマン国籍になってるじゃないですか。
うん、
まあ、緑好きなんで、
うん、
まあ、このオスマンカラーに近いこの緑のね、お箸をもらった記憶がありますね。あとはそうですね、そのガリガリ君をかき氷にするやつ、
うん、うんうんうんうんうん、あれももらったんだ。
はい、それももらったことありますけど、まあ私はガリガリ君はそのまま食べる方が好きなんで結局使ってないですけどね。あとそうだな、誕生日にもらったもの。胃腸に良い、ビックスっていうの、ドリンクあるじゃないですか。
ビックス
だったっけな。
ビックス、
はい。ヨーグルトっぽい飲み物、ヨーグルトじゃない、ヤクルトっぽい飲み物。
ビックル？
ビックルか。ビックルですね。はい、ビックルもらいました。
ビックル美味しいです。
誕生日でですね、その何でしたっけ、その時は俺の友達がその焼肉を奢ってくれたんですよ、結構お高いところのね、
うん、
でそのこれ誕生日プレゼントって渡されたのがビックルだったんです。 この落差よみたいなね。
なんでビックル。
あの、お前超弱いからみたいな。あとはそうだなぁ、記憶に残ってるのあんまねえな。なんかゲームソフトとかもらった記憶はあるんですが、
うん、
でもそのどちらかといえば誕生日プレゼント、ゲームソフトとかよりもなんかクリスマスプレゼントでスーパーファミコンもらった時はすごい嬉しかったですけどね。
ファミ、
俺らの時代はスーファミですから、
うん、
プレステとセガスワンは自分で買いました。
スーファミをもらったの？
スーファミはあの親に買ってもらいました。
お
ー、ファミコンは物心ついた時からありました。でも今ではその Wii U とか、じゃあ Wii U じゃない、あのスイッチですね、任天堂スイッチがお子様のプレゼントに大人気らしいですけど、はい、というわけで、お題の投稿はこの辺にして終了したいと思います。お題のコーナーでした。エンディングでございます。エンディング。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、一緒にゲームやりたいね、いろいろと。
やりたいね、やりたいね。
はい、まあね、でもね、どっちかって言ったら昨日もそうですけど寝落ちしてしまうんですよね。
僕もです。
俺とアリスさん昨日寝落ちっちゃいましたからね。いや、昨日の夜突然スカイプが繋がらなくなったっていうね、トラブルが起こりまして、気づいたら寝落ちってました。まあね、結構どころかだいぶ焦りましたけどね。
うぬ、
うぬ。そんなわけでですね、まあ一緒にゲームとかできればね、いいなと思ったりはしてますが、まあ何がいいだろうね。もうホラーシーズンなんでゾンビゲーやるしかないのかな。
ゾンビ、なんかね、
はい、
マルチプレイじゃないかもしれないけど、
はいはいはい、
デッドバイデイライトっていうのが、
なんだろう、
なんか殺人鬼との鬼ごっこのゲームで面白いらしい。
あれはシングルですね。
そっか。
じゃあシングルじゃない、マルチですね。
でもそうなの？
はい、殺人鬼側と、逃げる側で対戦です。でもね、俺ね、アリスさん、
はい、
逃げるだけって嫌なんですよ。
つまりゴキブリゲームは人間側じゃないとダメ。
いや、その人間側も嫌なんですよ。
もうとにかく自分も相手も戦えなきゃダメ。
そのなんだろうな、イーブンなんがどっちかって言ったら好きなのかな。
おお。
だからなかなかね、で鬼ごっことかそういうそのなんだろう、そういうそのいい探すとかそういうのがあんま好きじゃないんですよ。わかります？
ん？
策敵的なのがあんま好きじゃないんですよ。
うんうんうん。
ね、まあそんなわけで動画、動画を見るのは面白いですよ。やってるやつをね。その、
はい、
鬼ごっこのやつとかもね。
うん。
その他人がプレイしてる動画を見るのは面白いんですけど、自分はプレイしたく、するのはいいかなっていうのがありますね。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はもう11月です。もう今年もあとわずかになります。今年もあとわずかになっちゃいましたよ、アリスさん。
やだな、その言葉。
はい、というわけで、来週は11月になりましたんで、もう冬に突入する時期になりました。もうすでに 初雪はいつ降るんでしょうね、気になるところではございますが、今日のこの放送はこの辺にしたいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組をお送りしましたのは私自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
タクトールスイート海洋のアディストラブモでした。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。おやすみなさい。
おやすみなさい。